QIC。
こちらは東京都江東区からいただきました。45歳会社員、兼社会人法学部学生、ラジオネーム JJ1XOF ひりのすけ、
ありがとうございます。
いつも聞き応えのある番組をありがとうございます。大事なことですからもう一度言っておきましょう。いつも聞き応えのある番組をありがとうございます。いえ、まあ、そんな大したことはやっておりません、もっと持ち上げてください、2018年の神戸ミーティング以来のお便りです。もうそんな経ちますか。2018年、2018年だから1111回かな。1111回もっと後だって、まあご無沙汰してますということでいただきました。さて先日平日に休みを取り野暮用を済ませた後にぽっかり空き時間ができました。せっかくだから平日にしかできないことをしようとふと思い立って10年以上ぶりに東京地方裁判所に裁判の傍聴に行きました。なかなかね、木田さんもあれですよね、暇さえあれば熊本地裁に行ってるって話ですよね。
ああ、でもそういう考えもいいかもですね。私もちょっと行ってみようかな、平日とって。
ああ。熊本はあんまないぜ、いいの。はっきりと。
まあまあ、そうですね。
俺も
田舎だけ
ん、何回も行ってっけど、いい、まあまあいいや、その話は後しよう。まあ、傍聴に行きましたと、東京地裁にね。で、その際に、たまたま傍聴した裁判で、どこかで聞いたような構図が垣間見えたので、ぜひ IBB の皆さんにお話をしたく、約8年ぶり2度目の投稿をしたためている次第です。そんな、8年もまあ、空いたかね、なんかそんな気しないけどね、裁判所に行くと、その日の裁判の予定表、まあ、どの法廷でどのような裁判が開かれているのかが示されている、改定表という表があります。昔は、紙の束が置かれていたのですが、さすがにデジタル化され何台か並べられたタブレットで閲覧する形になっています。さすがやっぱ東京地裁ですよ、扱う件数が違いますからね。田舎にいては未だに紙ですよこれ。で、さあどの裁判を傍聴しようかと改定表を物色していると、民事裁判の原告として何度か見聞きしたことのある某NPO 法人が記載されていました。その NPO はブラック企業で働く若者に対する労働相談や生活に困窮している若者の相談や支援に取り組んでいる団体として、いつも聞いているラジオ番組などマスメディアでもたびたび見かけていたので、その裁判予定が目に留まりました。過去にラジオでその NPO の活動や代表のコメントなどを聞いていましたので、基本的には良い団体であるという印象でした。そのため支援を受けた方が、その受けた方が働くブラック企業との間の、ブラック企業との、まあ、トラブル、あるいは支援を受けた人とのトラブルかと、はたまたネットであらぬ誹謗中傷を受けて対抗しているのだろうかと想像しました。その上でよし聞いてみるかと、その某 NPO の裁判が開かれている法廷に向かったわけです。今回これ長文でいただいてますんでね、じっくりこれ話をね、こう掘り下げていこうと思いますけど、この NPO が原告、2回目以降の公判で、その日は被告側の証人に対する尋問でした。さっき見た改定表しか事前情報がない状態で傍聴席についているので、そもそもどんな裁判なのか、掴むところからでしたで、そのどんな裁判だったのかを掴むところからでしたが、どうやら NPO に対する名誉毀損で個人を訴えた損害賠償請求裁判のようです。ということはこの NPO が原告であって、その個人が被告っていうことなんでしょうね。で、その被告側の証人の発言、被 被告代理人弁護士からの質問に答える形で次々に出てくるのは、この原告の方の NPO の内部の驚くべき実情でした。学生ボランティアに対し、あいつは実家が太いと陰で寝踏みをし、暗に活動に動員して留年させても構わないと話し合うなど、ボランティアに対する扱いの手荒さ、意に反するメンバーに対してゴキブリ呼ばわりするなど、幹部によるハラスメントの数々、証言を聞いているとどこかの政党が脳裏にちらついてきました。もう私もすでにどこかの政党が脳裏にちらついています。なんかピンク色がちらちら見えます。そもそもどちらがどちらを訴えているんだっけと思うと、あれれと、名誉毀損だと訴えた相手からブラックな内実の証拠証言が次々と出てくる。これは仮に某政党が榎田さんを訴えたとすると同じような状況になるのでは。似たような構図の話があるものだなと思ったものでした。帰路につき、いろいろウェブで調べてみると、前の前回の後半やそれ以前のこの NPO の実態を報じた記事が見つかりました。まあ、記事のねリンクを送ってくれてます。何でも背後、あるいはそのこの NPO の母体となったところには左派、左左派のセクトがあり、バリバリのマルクス経済学者が NPO に対し実質的な主導権を握っていたとか、ますます括弧ゼロ石氏当選以後の変節を経た冒頭と重ねて見えてしまいます。何やら左派的組織やそれを率いる人たちに共通の病理でもあるのかと思い、やるせない気分になったものでした。長くなってしまいましたが、いずこも同じ左派の内幕を垣間見たのでお伝えさせていただいた次第です。スタジオの皆さんの率直なご感想や、あるいは同じような構図においてスラップ訴訟的な争いに立ち向かう、まあというね、そういう話、まあそれはをお尋ねのお便りでございます。今聞いて木田さん、どんな風な感想を。
やっぱりなんかバックにその左派がいるっていうのは共通するのかなと思いましたけど、はい、まあ分からんですよ、そのいろいろなその
木田さん、案件を全部ピコンって言ってますね。
ピコン？
今ピコンってなってるなんか。
いや、ピコンなんか言わしてないですけど。
あ、いや、いいです、いいです。はい、はい、どうぞどうぞ。
はい。って思いましたけど。
ええ、
似たり寄ったりするんだなって。
まず、左派がっていうのは、まあちょっと極端かもしれないですけど、ただ、総じて言えるなっていう部分では、なるほどと思うところがかなりあります。っていうのは、なんでしょうね、左派の、病理ってあえて言いますけど、その自分と違うものを排除したくなるような人たちが多いですね。で、じゃあどう違うかっていう、はっきり言って大した違いじゃないっていう部分とか、別に違ってたっていいじゃんって思うところとかあるんですけど、なんか知らないけど一緒じゃないとダメだっていうのは、なんか例えばね、そうだな、例えばそのオタク文化、アニメとかそういったものに対する解釈でも、例えば女性キャラクターがその女の子っぽい体つきで、例えばまあ胸が大きいだとかお尻が大きいだとか、なんかそういう露出が激しいだとかっていうことだけで、まあ噛みつくフェミニスト的な左派の方いらっしゃいますわな。で、それが例えば公序良俗に反するというほどのものかって言ったら、私はそう別にこれいいじゃんとかって思うことの方が多いんですけど、ものすごいこう、うるさ型でこうわーって噛みつく人がいる。その反面、大事なものは自由だとか、だから自分にとって自由なんだな。自分の発言は自由でいいけど、自分にとって気に入らないものに対しては制限を加えたいっていう、そういうなんか意識がなんか激しい人が多い気がするんですよ。で、正直ね、まあ右派っていうか保守のその陣営の人たちと、まあよく私も会って話すことありますけど、ぶっちゃけあんま気にしてないですよね、細かいことは。いろんな人がいるからねっていうぐらいなもんですよ。それがなんか こういうガチガチな、こう、原理主義的なね、人がこう、なんか増えちゃってるような気がするんですけど、そういったことがこの NPO さんにあったかどうか私もそのよくわかりませんが、なんかそんな、だからこのね、令和新選組との共通する何かっていう、その因子というか、それをこう感じてしまったっていうこのお便りにある、それはもうよくわかりますね。で、そうだな、まあ、裁判っていうやつは、まあ私も今までどれぐらい言ってっかな、裁判の傍聴、多分100じゃ聞かないですよ。もっと言ってますよ。で、もちろん民事も言ってますし、刑事でももちろんその、強行犯、まあ物取りとか、あるいはもう、あれですよ、殺しだとか、強姦だとかそういったのも含めて、そういうさまざまな犯人を生で見ましたけどね。で、もちろんその裁判のこの進め方っていうのもなんかね、そのまあ必ずしも全てがそうだとは言わないけれど、なんだかエッチだオッチだちょっとずつ進んでいくみたいなことがあって、なんかこう見てて飽きちまうっていうところがあったりするんで、まあテレビドラマに出てくるようなその裁判のシーンってありますけど、あんな感じで蝶々橋のお互いにちょっと待ったみたいな、その異議ありとかつってやりながら、こうバンバンこうバチバチでやっていくなんていう裁判はそうはないっすよ。私はそんなのもうもうほんの数件しか見たことないですけど、それ以外はなんかもう本当に事務的な手続きは、じゃあこの何月何日で何時でよろしいですか、よろしいですか、あ、じゃあもうそれで決めましょうかね、じゃあそうしましょう。じゃあ次回は何月何日ということで、はい、じゃあもうこれは今日はもうこれで終わります、はい、お疲れ様でしたみたいな感じでこれで終わりかよみたいなのの方が多いですからね。で、例えば木田さん、もし裁判を傍聴したいとしてですね、どんな裁判を傍聴してみたいですか。どういう民事でも刑事でもいいんですけど、
刑事を見てみたいですね。
刑事見てみたいですか。いや、刑事にもいろいろありますよ、はい、万引きやらあから殺しや誘拐やいろんなものありますよ。何がいいですか。
ちょっと殺し
がいいですか。ええ、
うん、
やっぱ殺し
はどういう心境なんか、
ああ
ちょっと見てみたいですね。
場合によるとあれですよ、見たくないもの見せられますよ。
いや別にそれは心得ていかないとですね、それくらい。
もう熟成の進んだ遺体の写真とかですね、そういうものとか出てくる可能性がありますよ。
全然いいと思います。
はい。で、まあそうですね。いろんなのあるな。まあ一番多いのは私はやっぱ、民事が多かったですよ。その損害賠償で、家庭裁判所で。調停が不成立ということで地裁に移行した、夫婦のバトルなんかもなかなかいいですよね。もうリアルジャックポットみたいな感じで、もう大好きですね、ああいうので。であとまあそうね、私はどうなるんだろうね。まだね、検察からね、お知らせが来てないんですけど、その検察がその大石明子事務所のある方がその告訴をなさった、内容が検察によって受理された場合は、私は刑事事件の被告になるんですよ、これが。で、これは名誉毀損のそのに関する刑事事件になります。民事じゃないんで刑事事件になりますんで、結果的に私がもし仮にですよ有罪になった場合は、その、どういう罪状になるか分かりませんけど、まあ、刑務所に入るとかなんとかってことは、まあ、その、内容からしてありえないですけど、まあ、おそらく、その、罰金とか、なんかっていう話になってくる可能性はありますが、しかしながら、まあ、この間、その、ね、大阪地検で話をしに行ったんですけど、要は、名誉毀損をこう、なんですかね、その成立させるにはいろんな要素がいるんですけど、一つはまあそこの行われていた、その例えば私が書いた内容が嘘なのか事実なのかっていう部分がまず大事ですよね。で、 例えばその時に書いたのは月刊花田8月号に書いたもので、大石明子事務所の中にいる、一人の、おばちゃんが、おばちゃんボラ、のスタッフが、若い兄ちゃんに対して、勝手に死母の情を抱き、勝手に好意を抱き、そしてそれをその迫るために、自分のあられもない姿の写真を夜な夜な酔っ払っておき、おそらく酔っ払ってたんだと思うんですけど、送りつけ。で、さらには事務所内で、二人きりになった時に、そのお兄ちゃんがトイレに入った、その時にトイレに自分も入ろうとしたと。開けてよと。で、まあ、言ってみれば、いわゆる、成功をしようと、試みたというような、まあ、ことなんですけど、でそれらが嘘かどうかっていうことがまず一つ重要なんですよね。で、これに関しては、ちゃんと検察官に、すべて写真を見せました。で、これ月刊花田に載ってるものは、あれわずか1枚ぐらいだったと思うんですが、他に在庫がたくさんございまして、で、こんなですよっつって、うわぁ、こんなですかっつって、全部それを向こうも、それをコピーを取っております。で、さらに、そのトイレで、トイレに入ってる時に、外からこじ開けようとしてきたということに関しては、その、まあ、当事者であるお兄ちゃんが、大石明子、まあ、いわゆる、使用する側ですね、使用人というか、使用する側、まあ、会社だったら経営者ですけど、に対して、こんなことが起きてるので、助けてくださいっていうのを、LINE で、その連絡をしているそのスクショがちゃんと証拠としてあるわけですよ。だから大石明子もそういった事実が行われてたことを知ってるんですよ。知っててこんなことが起きてるんですねって言って本人も驚いてるんですね。なのに最終的に何らその対応を取らなかったっていう、それが全部その LINE のスクショ全部取ってありまして、それ全部見せました。それも検察官に見ていただいて、ですからあ、これはありました、ありましたねっていうふうにもう検察ももう確実に見てます。それともう一つ、その人物がそのまあ言ってみればそのセクハラおばちゃんが個人が特定できるような書き方をしてるっていうふうにまあおっしゃってるようなんですけど、これも嘘なんですよ。当時大石明子事務所には常駐スタッフっていうのが複数いたんです。しかも50代の女性ってことで同じような年齢の方が他にもいらっしゃったんですよ。なので特定できません。はい。それも全部、お話ししておりますし、いざとなったら、前島くんが、証言に立つというようなことも、ちゃんと、明確に伝えたりしたんですよ。なので、どうなるかわかんないですけど、私としてはね、起訴された方が面白いんですよ。で、その話も実はちょっとしてます。ええ、法廷で全部明らかにするのを私としては望んでるので、場合によっては、これ、受理してもらってですね、やりませんかみたいなことを言ったら、それはね、通用するかどうかわかりませんけどね。もう、話としては非常にこう、盛り上がりましたな。で、まあ、だからそういうようなことで、なんでしょうね、その法廷で何かっていう部分で、この NPO さんが何を考えてどうなのかって言ったら分かんないですけど、そのまあお便りもあるようにスラップ、要するに口止め、要は相手を黙らせようというためにその裁判という制度を悪用してるっていうことは十分に考えられるし、でそもそもさ、令和っていうのもスラップ訴訟に対抗しなきゃとかって言ってて、水道橋博士がまず出てきてたよ。ほんで、大石明子だって、そういうスラップ訴訟をやられて、ひどい目に遭ってますって言って、皆さん募金くださいとかって言ってたのに、それが下手をすると、自分たちがスラップ訴訟を起こしてるっていう、今回のケースがね、俺のケースが、っていうことになりかねないんですけど、後先のこと何も考えてねえんだな、こいつらっていうようなことを今思っています。というね、まあ、裁判ってのは本当に面白いですね。やっぱね、法律の上にあぐらを書いたやつを法律は救わないっていう、まあ、有名な言葉があるんですけど、法律を知ってるやつが、最終的にそれが正義であろうが、正義、あるいは、正義でないものであったとしても、 あの、やっぱり法律をよく知ってる人間が勝つっていう仕組みになってるんですよ。なので、法律を学ばないっていうのは、本当に人生の中で損をします。なので、暇さえあれば法律のいろんなね、例えば、あの、用例集っていうか、どういう出来事があって、それに対してどういう判決が出たとかっていう、そういうのがあるんですけど、面白いですよ、そういうのを読むと。すると、ははこういう、あの、ほぼほぼ無実の人がこんな風にして、こう、あの、裁判のテクニックで追い詰められて、ああ、有罪になっちまうんだな、とか、そういうのがなんとなくこう、分かってきたりして、なるほど、じゃあ、その自分がもしそういう当事者になった時は、そうじゃないやり方をやるんだな、とかっていう、そういう、あの、一つの勉強になったりします。なので、まあ、木田さんが、あの、もし、あの、平日、その、なんだ、裁判に、傍聴に行きたいと思う、っていうのがさっき、まあ、言ってましたけど、まあそれはあの悪いことじゃないですよ。非常にあの有意義なことだと思いますね。まあ、平井さんももう今まで何回かね、あの傷害とか、殺人で起訴されてきたわけですけど、あのやっぱその都度ね、どういう戦い方してきたんでしょうね。
あの裁判はちょっとやっぱ行ってみたいですよね。
ええ。でもなかなか熊本で殺しの裁判はないと
思う。まあまあだからですよ。だけど熊本は難しいかなと。
ああ。まあね、あの、家庭裁判所の調停員とかなれたらいいけどね。面白いですよ、多分ね。でもまあ、まあこれもこの間お話しましたけど、小笠原さんの名誉毀損裁判の傍聴を私も、あの、2回ほど、あの、神戸地裁に伺って。で、まあ、なんでしょうね、非常に牧歌的なって言ったら当事者には本当に甚だあの悪いんですけど、あのこんな感じで進むのかみたいな感じで淡々と進んでいくような裁判でしたね。でなぜか当事者でも何でもない榎田新右衛門さんが意見を述べるところもあったりするわけですよ。あなたあの知り合いだそうですけども、あの今までの流れをお聞きになって、どういうふうな、ふうに思われますか、どうしたらよいというふうにお思いになりますか、よかったらちょっとお聞かせくださいっていうふうにそのあのまあ法廷側から言われて、いいんですかっつって、それでまあ意見を述べるようになって、で1回目のその、まあ、あの、簡易裁判ですけどね、簡易裁判で傍聴してた時に、その、言ってみれば、私の言ったことが通っちゃったんですよ。あの、榎田さんが言ったことで、その、まあ、当初、あれ、いくらだったっけな、まあ、その、損害賠償の請求で、裁判所側は、これ、いくらぐらいっていう慰謝料が妥当ですねっていうようなことを言ったんですよね。で、まあ、当然それはあの、小笠原さんとしてはちょっと足りないな、不服だなっていう顔をしてるわけですよね。で、それを後ろで見ながら、そしたらその裁判所側のおじさんが、あなたはどういう意見ですかっていうんで、いや、まあ、あの、カクカクしかじかで、小笠原さんも大変な出費があったということに伺っておりますんで、その分の、まあ、10万円って伺ってますけども、その10万円は上乗せしてもよろしいんじゃないでしょうかね、って言って私が言ったところ、その10万円が上乗せされまして、見事にその金額で、折り合いがついたということで、大変にあのお喜びをいただきましてですね、次の裁判にも来てねとかっていう言われるようになりまして、で2度目も行きましたけどね、2度目はちょっと厳しめのあのこの間上乗せしたでしょみたいな感じで、今回はその分はもう相殺されてますから上乗せないですよって言われて、それはそうだなと思いながら、まあでもまあ一応あの意見を私も述べまして、まあそれで妥当だと思いますっていうようなあの意見を述べたりしてましたね。まあね、中にはあの家庭裁判所だとかでね、その夫婦のトラブルだとかでいろんなことがあるんじゃないですかね。まあうちにもね、昔そういうようなトラブルに遭ってた人物がうちで活躍してましたけどね。家庭裁判所ではもう、あの、折り合いがつかなくなって地裁の方に行ったなんてやつもいますし、ね、本当にあの、人生引きこもごもでありますけど、そういういろんな人々の、まあ、人間のドラマが、法廷の中で今日もまた展開されているのかっていうようなことで、ぜひ、ね、皆さんも時間があれば、お近くの裁判所に傍聴に出かけてみるっていう、いかがでしょうか。 そんなことをお話しして、そうですね、ちょっと今日は B 枠が、このお便りが、まあ非常にこう、中身のあるお便りだったんで、これをちょっと一つとしてご紹介しました。一旦 CM に行きまして、この後もお便りご紹介してまいりましょう。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。